ばんは。ラジオ沼かよさんです。ずいぶん間が空いてしまいました。一辺間が空くとね、どんどんどんどん言いたいことが溜まっていくんですけども、それをね、まあ一日一日吐き出してるといいんですけどね、吐き出さないとどんどん溜まりますね。で、そんなら早めに吐き出したらいいんですけども、これ一辺溜まりますとね、これを言わなあかんけど、これを言って、これを言って、これを言ったら10遍収まらへんなって、どんどんどんどんね、言わなあかんことが膨らみすぎて、かえってこう、短くまとめられないから、またアップできないという悪循環に入っていくんですよね。こういう時はね、もう、生存確認みたいな、軽い話をとにかくポンと出して、それで皆さんのご機嫌を伺うという、もっと軽い、感じでやった方が多分いいんでしょうね。まあ、それで軽い感じでいきたいんですけども、もう、この10日間ぐらいいろんなことがあった言うてもな、仕事のことが多いんですけど、関西デジオ連絡評議会、まあ、要するにという名の関西オフですね。デジオ関西オフというのがありました。要するにデジオのあの方々がですね、関西の方々が集まるという、飲み会ですね。で、小林美香さんが音頭取らはって、あと誰が来てましたかね。ちょっと今もうこれも二日前やからな。二日前のその日にやっとけばね、思い出せるのにね。ちょっと今ちょっと絵を思い出しますね。絵を思い出すと、見えてきましたね。僕の、向かいに、人弟子の大さんがやりました。それで、ご夫妻でやりました。新婚さんですからね。ご夫妻で来てやりました。それから、その隣が小林さん、かな。で、その隣が、ハニカミデジオのジョンさん。で、その隣が、あれ？その隣がやったかな？その隣が、多分、デジオプラクティクス、プラクティクスや、プラクティスのセイさん。それで、ベトナム文化研究員のヤッサさん。それから、もうその辺から僕の隣の方来てんな。僕の隣が確か、店員、店番デジオの店番、店員さん。それで全部言ってるかな。あ、それからね、後から来はった、声出とるぜの、店長さんですね。それから、どんちゃの二人。タカポンさん、ミヤコさん。それで、一番最後に、これちょっとびっくりしましたけどね、関東からなんとパン作ったさんが乱入。という、なかなかすごいメンツの、回でしたよ。いろいろ、まあ面白かったんですね。で、僕結局もう終電逃してね、大阪に泊まったんですけど、まあ、話はあれこれあるんですけど、そうやな。その中でね、ベトナム文化研究員のヤッサさんがですね、ダンバウっていう楽器を持ってきてはってね。で、僕、この楽器ね、ちょっとかなりこう、ちょっと、シューッと吸い込まれる感じがしたんで、やっぱそのことはちょっと話しとかんとあかんなと思ったんですけど、どう言ったらいいですかね。まずね、何が変や言うて、そう、僕、ダンバウっていう楽器、それまで見たことも、聞いたこともなかったんですね。で、安田さんが弾きますって言って、ポンと置いたら、まあ、長い、ちょっと、ポータブルなコートみたいな感じですわ。ほんで、そのコートの、左端に棒みたいな、尻尾みたいなものが一本立ってましてね。この尻尾、方に左手をこうちょんと当てて、から右手のには爪、竹ですかね、あれ、竹か木かなんかの爪で持って弾いてはるんですけどね。 弦がね、見えないんですよね。あ、ナイロン弦やからかな。暗いとこでやってはって、僕しかも、ちょっと離れて最初見てたんで、弦が見えないからね。なんか空中をこう、右手が、ひょい、ひょい、ひょい、ひょいってこう、なんとも言えんね、優雅な動きで、こう、つまんでいくんですよ。なんかこう、目に見えない、洗濯物をこう、洗濯バサミで挟んでいくみたいな感じでね、ひょい、ひょいってやるとね、音が出るんですね。これはびっくりしましたね。ほんで、そのひょいひょいだけでもびっくりするんですけども、まあ、そのひょいの直後というか、まあ、ひょいと同時にですね、今度はその左手の側はそのさっき言った、尻尾みたいな棒を、こう、また怪しげなこの動きでね、ボエーと、こう、揺らすわけですよ。と、こう、絵も言われんね、なんか非常にこう、温かい膨らみのある、イントネーションみたいな、人間の声のイントネーションみたいな音がするんですよ。もちろん、普通にビヨビヨビヨってやったのよ、こう、山ホットブラザーズみたいに、お前はアホやになるんやと思いますけども、じゃなくてね、なんかね、その安田さんの演奏はもっとこうデリケートな、こう、バウーンっていう、なんかね、僕ベトナム語は知りませんけど、多分、ベトナム語のそのイントネーションに近い感じで弾いてはる。だからこう、聞いててね、すごい何に近いか言うとやっぱ声に近いんですよ。その何の楽器に近いよりその出てくる音が声にすごい近いんですね。で、これ何じゃろうかと思ってですね、ちょっとこれ思わず近づいていって、ほんでそのほんまに安田さんの目の前の手元のところでしげしげと見ると、やっぱ弦あるんですわ。その、ちっちゃいことみたいなにね、弦が一本だけ張ってあるんですね。それで一つはちょっと不思議な感じしたんですが、その、ことやったら弦がたくさんあるから、その右手が前後に動きますでしょ。ところが、一本しか弦がないから、その、右手がね、前後に動かないんですよ。左右にだけこう、さっきも言ったように、その洗濯紐の洗濯もこう、ひょいひょいつまむみたいな不思議な動きをする。まあ、そういうことなんですよね。一本の弦だけ。で、しかもそれをどうも、普通の素人がボンと弾くとすごい低い音が鳴るんですけど、こう、弦の何箇所かにこう、スイートスポットみたいなのがありましてね。まあ言うたらギターのハーモニクスと同じスポットがありまして、そこをうまく押さえてパンと叩くと、高い音が出る。カーンって音がするんですわ。で、ただそのハーモニクスだけやったら音程限られるから、その、微妙な音程はじゃあどうするかというと、今度は左手の、その、棒、尻尾でですね、どうも調節してるらしい。これは、変わった楽器ですね。で、僕それ見ながらね、まあ、いくつか全然違うことを思い出してね。まず形で言うと、まあ、僕昔ガーの幼虫、の研究やってましたからね。ガーの幼虫を思い出しましたね。これガーの幼虫を思い出すのはどうなんかな。僕にとってはごく自然なんですけど、ね、そういうイメージは人によってはちょっと気色悪いって思うかもしれないですね。ガーの幼虫を思い出したわ。でも、ガーの幼虫いろいろおるんですけどね、そのガーの幼虫の中にね、やっぱり、その尻尾を持った幼虫おるんですね。で、この尻尾を持った幼虫というのは、スズメガとかシャチホコガですわ。この独特のね、ピーンと芋虫から尻尾がピキーンと生えててね、なかなかかっこええ、やつらなんですけどね。それに似てるなって思いましたね。すいません、今ちょっとね、明日の用事があるから、いろいろ物を片付けながらお話ししてるんですけど、それで、そう、やっぱ僕が似てるな思ったら、あれ、スズメガの幼虫やな。多分ね。スズメガの幼虫に似てるわ。これ、 そんなん言う人おれへんやろな。でも多分ベトナムでもスズメガの幼虫ってすごいポピュラーやと思いますよ。そやからもしかしたらスズメガの幼虫見て作ったかもしれないですね、ダンバをね。まあそれは特にあの先がこうキュッと曲がってる、その棒の先がキュッと曲がってるとこが僕すごいそのスズメガの幼虫っぽくていいなって思ったんですけど、どうなんでしょうね。で、それはともかく、その、まあ、スズメガの幼虫でいいんですけど、その尻尾ですよね。尻尾をこうキューってやると音が揺れますよね。で、その揺れが、まあ言うたら人間の声の揺れに非常に近いっていうとか、まあ僕ちょっと思ったのはね、あのガキはどうも、その右手がいわばこうアタック、音のアタック、シーンみたいな感じですね。ちょっとこう、コーンとこう、アタックを加える。で、そのアタックしてから、こう伸びた音の6声ですね。ベトナムっていうのは6声って言って、こういろんなイントネーションが、イントネーションかな、いろんな上げ下げがある。僕ようやりませんけど、まあとか、ああ、どう言うんでしょう。詳しくはベトナム文化研究に聞いてください。とにかく、その、おそらくはベトナムの6声に近いイントネーションを出すために、棒があるんだろう。と思ったんですね。だから、多分、声みたいな感じがするんじゃないですかね。言うたら、だから、弦楽器であるにもかかわらず、人間の口とは全然違う構造を持っている楽器であるにもかかわらず、その、それをなんとか人間の、こう、口の中の世界と、こう、近いもんにしていこうっていう発想がそこには感じられるんですよね。その目の前の不思議な、その、ことのような、スズメガの幼虫のような、変な、その、物体を、口の中の世界と同じように鳴らしたら、これ、おもろい話ですね。もう、そう思うとね、だんだんその、ダンバウっていう楽器が、こう、生き物じみてきましてね、なんかこう、全然人間とは違う、別の器官を持ちながら、どういうわか人間の声のような、音を発するに至ってしまった不思議な楽器っていう感じがして、すごい、こう、また、こう、より一層神秘的な感じがしたんですけどね。考えてみたら、トーキングドラムっていうのもそうですよね。そのトーキングドラムっていうのはアフリカの太鼓ですけど、これも、その、太鼓のアタックと、それからアタックしてからの音程ですね。を調節することによって、その人間の声に近い、その、音を出していく。だから、トーキングドラム、極端に言うと、本当にその、遠隔通信に使えるんですけど、それは何でか言ったら、人間の声シミュレートしてるから、ほんまに人間が語ってるように聞こえるんですよね。ドラムやけど。それから遠隔通信に使える。おそらくは、ダンバウというのも、それに近い、その発想で作られてるんじゃないですか。それ遠隔通信に使うほど音量出てなかったと思いますけどね、昔は。でも、なんかこう、ああいうちっちゃな可愛い楽器、綺麗な、木で作られたね、楽器から人間みたいな声がしたらね、これ、腹話術とか人形使いに近いなんかすごい怪しい色気を持った人に見えるんちゃいますかね。これ異性を口説くときに使えると思うんですよね。こんな色気のある声を出したらね。例えば好きですとはよう言わんでもね、そのダンバウでうんうんとか言うたらこう告白できるとかね、告るための道具としても使えそうですわね。ちょっとやらしいことも言うてみたりね、あるいはものすごいこう言うのも恥ずかしいぐらい気取ったことを言うてみたりね。だいたい僕らその言葉にした恥ずかしいことって素でこう言えないじゃないですか。言えへんからこうそれをやろうと思ったら歌にしたりするんですよね。いつもと違う発声法で歌に託して言うたりね。今流行ってる J-POP とかってもうあれ あの、素でそんなこと言うやつおったらもうなんか恥ずかしいって、穴が100個ぐらいあっても足りへんぐらい恥ずかしいこと言ってるわけですけども、それ歌にしてみんな歌ってますよね。歌にするとカラオケで絶唱しても全然恥ずかしくない。盗んだバイクを走らせてて、そんな、シラフで言えへんようなことでも言える。これちょっと古いですね。尾崎豊ですけどね。まあいいんですけども。そう。その、話しとりましたけども、その僕らが普段喋ってる声ではない、しかしやはり人間の声とわかる声で、大事なことを言うのと同じように、おそらくはダンバウっていう楽器を使って、そのベトナムの人たちは、とても大事なことを言ってたんじゃないかなっていう気がするんですよ。ほんまね、一回聞いただけでこんなに語りますかね。ほんま、当てずっぽでね。そんなことを考えました。もう随分喋ったな。じゃあ、今晩はこれで、明日からしばらくまたちょっと留守にします。1週間後にお会いしましょう。